冬眠みたいな、そんなに気づく。あ、すごい。さっきのサイトではヒナがもう全部全室だったんですけど、今回どうですか？ヒナがいたのは何分目だろう？
私は全部
いました、ね、 被害全部言いました。
うん、多分なるほど。
あ、そうですか。ということは結構あの遠かったんですよね。ですからあの聞こえた時と聞こえない時があって、全部泣いてたのはちゃんと分かった人もいるし、私も聞き逃した時もあります。ということで実際には泣いてたんですけども遠かったということで、一応、まあ、あの泣いてたのでは全コマということですね。10コマ出していきましょう。2つ目のホオジロっていうのは、ちらっと姿が見えて、この特徴的な鳥なんですけど、
あ、ごめんなさい、上のやつに来た。ね、5番目が、うん、ヒガラは聞いてないんです
。あ、そうですか、そうすると9コマ、
はい、
そうですね、最初の頃と最後の頃に割とよく聞こえたんですね。真ん中がちょっと聞こえないところです。2つ目のホオジロ、これがこのチチチチョチって鳴いてる、このちょっと弾む感じの、こういう、なんだろうな、段差があって、しかもこう林のへりみたいな、でちょっと下藪があるような、こういう環境が大好きな動画です。で、ホオジロって言って本は白いかっていうと、白いパッチがあるんじゃなくて、目の下にこう白い、帯みたいのがある、これがまあ特徴なんですけどね。この仲間、ホオジロだとか、ホオアカだとかいうのもありますが、ここに白いラインがあります。これが私の方で2345と78910が聞こえました。どなたか1か6の時に聞こえますか？聞こえない。と、8コマですね。ウグイス、これどうでしょう？ね、これが出てましたよね。このもう、最大の特徴だよね。10コマ全部になってます。ウグイスは非常に、笹やぶに特化した鳥で、日本を代表する小鳥と言ってもいいんじゃないかなと思います。でいわゆる抱負結局の他にも結局結局結局結局みたいな、谷渡りなんていうこういう鳥を声を出したり、あるいはこうジジみたいな地鳴きって言ったり、そういう声も出したりしますけども、意外と身近によくいる鳥なので、ご自宅に帰ってからも、気をつけてください。聞こえたらでこれ聞こえますか？なかったね、さっき結構あの、ね、向こうのサイトにはいたのに、ここでは聞こえませんでした。それから次のメジロ、これどうでしょうね。意外と目立たない声なんだけど、結構泣いてたのに、このままでね。私の方ではね、134578と聞こえてます。それ以上に、3、4、5、6コマですね。オオルリがね、これ声はっきり聞こえて姿見えると皆さん感動する鳥なんですけど、なかなかね見えない。それから声も一部分しか聞こえない。この沢の下の方で鳴いてるんですね。で結構沢が好きで、しかも段差のある沢が好きです。で沢のなんだろうな、こういうこう斜面みたいなところに土のところで穴掘って、そういうところに演奏したりするので、ちょっと小型のペンギンみたい。下が白くてこう背中がこう、藍色がかったこう。紺系の黒っぽい鳥です。でオオルリの声もいろんな声出すんですけども、まあ、ここでさっき聞こえてたルルルルルジジジみたいな感じの声で、なかなか難しい声なんですけど、いました。一応2、3と6、7、8、9、10と声は聞こえてましたけど、住宅街の中に結構来ますので、住宅に帰ってくるとき、次のキビタキ、青葉と赤葉はどうですか？誰か聞こえてますか？
キビタキは7と10です。
あ、そうですか。はい、キビタキ。ちょっと遠かったですかね。
はい、
7と10で、1コマ。青葉と残念ながら赤葉はなかったですね。仙台無宿、焼酎一杯はどうでしょう？誰か聞いてますか？ちょっと遠くで聞こえたんですけど、1とね、6、7で聞こえましたが、はっきり言ってくれなかったですね。残念。素通りはどうでしょうか？これ遠くでちょっと声が。
6、7、8、9。
じゃあ4コマですね。私も6と8は記録しております。ちょっと遠かったよね。かけそうですか？で、見ました。結局、見なかったね。
その下はずっと全部どちらではなんか私の方が記録ないんですが、なんかあと他には遠くの方で四十からのチッピッピっていうのが鳴いてたんですけど、結構ヒナだと紛れたりして難しかったかもしれませんが、6、7、8、9、10で四十からが、どこまで。こういうふうにまあ一応鳥声でこれだけのものをまあ識別とか記録とかすることができるんですけど、いざやってみてどうですか皆さん、なんかこう消化不良っていうかちょっとつまんなくないやっぱ顔見たいと思いませんこの辺がやっぱりその鳥を人間が見た時にこうどんな顔してるやつがどの声出してるのって見たくなるんですね。この辺がバードウォッチング一回始めてみるとのめり込むあたりでもあり、でそれで実際顔見ると、あ、これがなんて言ってだんだんだんだんそれが広がっていくっていうあたりが、まあ、バードウォッチングの楽しさじゃないかなと思います。一回見た鳥もまた違う声出したりするんですよね。でここで、あ、46分、あ、なんか喋るちょっと待って、じゃあ上行ってどなたか喋りたい方私がなんか喋るのかもしれません。じゃあ一緒に行って喋りたい方いたら一緒にもう一人来てください。3人来てもいいよじゃあちょっと10分ばかりここはですね、あの結構開けてるんで、中村さん、あの皆さんに鳥の顔が見えそうなところの姿を見せてあげてください。
はい、はい、
ちょっと時間が遅くなってしまいましたが、5月27日、5時47分です、奥秩父八岳のサイトです、今ちょうど日が上がってきて、辺りがよく見えるようになりました。今日はここで、10分間の鳥の聞き取りをやってみました。実際に何種類聞こえたんでしたっけ。上からヒガラがいました、ホオジロがいました、ウグイスいました。ウグイスは 全出現ですね。10コマいました。メジロが6コマ、オールビ7コマ、キビタキが2コマ、仙台虫食いが3コマ遠くで、スドリが4コマ遠くで、でシジュウカラが5コマ遠くでという感じですね。何種類、9種類ですね。まあ、なかなか姿を見ることは難しいんだけど、こうやって9種類の鳥を、まあ、確認することができたということですね。一番印象に残った鳥はいました。
どれも
同じように印象に残った
やっぱ仙台虫食いとかは鳴き声の特徴がある。
焼酎いっぱいいいですか
焼酎好きです
答え私はあのツツドリがあの高い声の小鳥の中であの時々遠くで、あの低い音が聞こえてくるのが結構印象的でした
ね、 なるほどね。やっぱり持ち味が違うのはこういうところで現れるんですよね。
そうですね。
あ、今チリチをビビー鳴いてましたね。
鳴いてました。
チリチをビビー、遠くでなんかジージージーって言ってるのはオールリーです、うん、長く鳴いてますね。これがオールリーなんですけどね。
ジーって
鳴
いてます、うん、虫
の声、うん、このチッチを B は先端に低いでしょ、うん、これ先端に低いね。なかなか踊りの鳴かないですね。
やっぱり結構小鳥の声ってあの高さがすごくみんなに声のこう高音っていうか似てて聞き分けるのが難しいです。
そうですね、
同じ周波数帯でみんなが鳴くと聞き分けられなくなっちゃうね、うん、鳥たちはどうしてそれを声で鳴き分けてるんですかね、うん、と同じパターンで鳴いちゃうとみんな重なってしまうから、
う
ん
うね、
パターンを分けると、まあ、一つは区別ができるね、
うんうん、
ウムイスみたいにホケキョ後半が上がる鳥、うん、てかチッチをビーって一番最後が上がる鳥、
うん、
こんな風にして分けることもできるし、
ね、うん、
ヒガラみたいにあれは何でしょう、ひたすら泣き続けると思いますね
確かにずっと泣きっぱなしっていうのが、
うん、
ジーって言ってるの多いですか、なんか虫の音なのか鳥の声なのか、
こっちの
方がビーって鳴いてる、うん、多分虫っぽい気がしますけど、
姿が出ます、
遠くの方でリリリリって言ってるのはオールです、沢の方からこう響き上がってくるような感じ、あれがオールになる、
うん、遠いね、
仕掛ければ姿が見えるかもしれない、
そうですね、こう上から見るとね、
うん、
見えるんですけどね、なかなか普通の人間の目線だと下から見上げることが多くて、
うん、
その下の白い肌が見えるだけで、なんだかわかんない上から見ると太陽の光線が当たって、
うん、
あの紺色の背中が光って見えるんですよね、あれは感動ものです、
うん、
この時期の、
ね、
今の時期の鳥なんですか、
夏鳥、
うん、
東南アジアのね、どこかこう熱帯林に行ってまして、
うん、
夏になると日本にやってきてこちらで繁殖して、
うん、
また冬は帰ってしまう、
うん、渡りの時期だと結構平地の年越えだと見れた、
ヒタキの仲間は結構あの枝先に止まっていて、でそこからこうピュッと飛びついてこう虫を取って食べてるんですね、
フライキャッチャー、
うん、フライキャッチャーって英語で言うんですけどね、そのためにこう虫を見るために目が大きいんですよ、クリッとした目をしていて非常にこう見た目が可愛らしい
グループ、ゆるゆるしてます
よねでもメスはみんなこう大きな目で茶色くてみんな同じ格好してるのでフライキャッチャーのメスを見分けるのは結構難しいものがあります、だいぶ森が暖かくなってきましたね、
そうですね、でもやっぱあの暗いちょっと寒いあの朝の最初の時間帯ってものすごくクリアに、
うん、
この声がものすごくクリアに聞こえるのは結構印象的ですね、
うん、
全然聞こえ方が違いますよね、
そうですね、なんかあの時間帯に鳥も一番よくさえずる時間帯で、
うん、
どうもその 音のなんかこう響き方、空気に対する響き方があの時間帯がこう一番いいらしいんですね、音 その窓って言われてるんですけど、
はい、
鳥にとってさえずりの一番よく響く窓だし、
うん、
それを利用してさえずってるんだっていう説もあります、
うんうん、声がものすごい響いてましたね、
うん、今度これからは昼間になると声だけではなくてその外でこう体を使ったディスプレイを、
はい、
することでその目で見えるディスプレイをすることが、まあ、鳥も出てくるんですね、
うん、
まあ、小鳥でキジバトみたいにこう飛び上がってこうするディスプレイもあれば猛禽のようにこう山の尾根をこう波長に飛んだりするような、そういったディスプレイなんかも今度は日中に見られます、朝方は暗いんでそういうのはやめないです
ね、とんでも見えないからですか、
そうですね
時間によって楽しみを変えつつ、
うん、
ね、
あと利用するそのメディアも変えつつ、
一日中鳥を楽しみましょう。
今5時55分、
ちょ
なんか。わかんないですね。アバトともキジバトともつかない遠くの声がしてるような気がするけれど、
気がする、う
ん、だんだんね空耳ね聞こえてくる。
わかります。
配信聞いた後とか、これはいや本当泣いてるかな。
この辺は注意した方がいい。日中でも突然ずっと筒鳥が聞こえてたから。ということで今56分になりまして、では今日のこちらはおしまいにしたいと思います。ご苦労様です。
ありがとうございました。
では降りましょう。
持ってるもんだなっていうのがこう、うん、少しは分かってくれたかなと思います。それ都会生活してると忘れちゃってるんですけど、もっと鍛えてやれば、うん、もっと生き生きと使えるはずだし、匂いだって、まあ、鳥はあんまり匂いつかないですけど、哺乳類なんかもいっぱい匂いですから、そういったものが鍛えていれば、私もだいぶキツネとタヌキ、あとはちょっとあの犬、うん、猫、この辺りは匂いで感じ受けることができるんです
。すごい。
こちらのサイトはまあこちらで終わりにして、下に行ってまたバスのことに行きますが、何か見られましたか？
姿は何も。
そうですか、残念ね。もう一番あの開けてるんでね、姿見に行ってたんですけどね。
あんまり飛ばないのは時間帯ですか、それとも季節ですか？
時間帯もあります。時間帯もありますけどね、吹くときもいいんで、外に出なくて森の中だけで済んじゃうんですよね。
わざわざ出てくるのリスキーですよね、取り返してみると。
さっきみたいに人が来て急に驚いたのがキュッてこう入るって、そんなような、うん、あと鳥としてはその何かが来たときに何が来たのか見たい、でも怖いっていうなって、その辺からキョイってこっちへ飛び込むだけで一瞬で彼らは見分けてるんですね、うん、で鳥にとっては一瞬で見終えたけど、こっちにとっては一瞬だと何だか分かんないっていう人間のスローモーがいいと思います。あと猛禽類なんかはやっぱりあんまり朝早くはこう外に出てこないんで、まあ、これから、上昇気流が出てくる8時以降の方が姿見やすいので、もっとその昼間また昨日みたいに撮るみたいなことができる。